こんにちは、アートファンの瀬尾彩です。このポッドキャストは学生時代に美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。今回のテーマは2024年期待の展覧会ということで、本当はですね、年始じゃなくて年末に総括的な今年の2023総括みたいなことを更新しようかなって思ってたんですけど、まあどうにもちょっと年末忙しくて時間が取れなくってですね、まあ新年はじゃあ何かやろうと思ったわけですね。で、取ろうと思ってたら1月も半分も過ぎているわけで、ね、本当にぼんやりしてるとどんどん時間が過ぎていくわけですけども、でね、他のアート系ポッドキャスト番組のアートのミームさんっていう、アートのミームっていう番組があるんですけど、そのアートのミームさんでやってた2024年行きたい展覧会っていう企画をやっていて、まあ要はね、今日私がやる企画と被ってるんですが、それを聞いて、私のラインナップ、私がこうこれがいいなって思ってたラインナップと結構ね、まあ被ってるのもあるんですけど、結構ね被ってないものとかも多くて、あ、意外と違うんだなっていうのが、まあ、当たり前なんですけど、違う人間だからね。当たり前なんですけど、面白いなと思って。で、まあ、それを聞いて、ちょっと喋りたい欲も出てきて、収録を今慌ててしているみたいな感じです。ね。期待展覧会ですね。期待の展覧会ということで今日はやっていくんですけど、まあ、正直情報解禁の問題で、どっちかというと前半に集中してます。2024年を通年で見たときに、6月より前、の展覧会に集中しています。今年の後半は、まだね、あんまよくわかんなかったっていうのもあるし、あとは行きたい展示もほぼ見つけられてないなっていう感じなので、まあこれはおいおい見つけていこうかなみたいな感じですね。で、どれくらい情報にというか、その展覧会の行きたいって思った、チェックつけた展覧会が、どれくらい差があるかっていうと、前半で6つ、後半で1つっていう差です。なので、ほぼ、2024期待の展覧会とか言ってますけど、ほぼ、2024の前半の話しか、まあ、ほぼできません。はい。で、前半で6つあるんですけど、まず1つ目、国立西洋美術館でやる、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたか、という展覧会ですね。正式タイトルすごく長くて、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたか、国立西洋美術館65年目の自問、現代美術家たちへの問いかけっていうタイトルなんですが、これ期待度で言うと星5つっていう感じですね。まあ星5点満点で5点っていう感じで、これは昨年の、まあ、年末秋頃かな、冬に発表された当初からかなり私は期待しておりまして、まずね、西洋美術館でやるんですよ。上野の。西洋美術館で現代作家が見られるなんて機会なんて全くなかったわけですよ、これまで。私の知る限り。で、すごくチャレンジングな企画だと思います。これ絶対行くっていう感じ。ね。そうね、いろいろね、ツイッターで批判とかはあったりしたんですよ。ピックアップされてるアーティストたちが、まあ、何名だったかな、結構多いんですよね。10名以上いたような気がするんですけど、そのアーティストたちが、まあ、ほとんど上野出身、まあ、つまり芸大出身のアーティストが、まあ、ほとんどだっていうことで、まあ、それは、なんていうのかな、どうなの?みたいな、ね、批判とかもツイッターでちょっと見たりとかはしていたんですけど、まあ、そんなこともありつつ、私としては期待度がすごく高いですね。ね。まあ、ちょっと余談になるんですけど、学生時代に今西洋美術館で館長をされている田中正幸先生っていう方がいらっしゃるんですが、その方から西洋現代美術の授業を受けていたんですね。で、田中先生のご専門ど真ん中がどこなのかちょっと私存じ上げないんですけど、まあ、そういうのもあるのかなって、つまり、田中先生のご専門がどこなのか私正確には知らないんですけど、まあ、現代美術とかも、まあ、授業が受け持てるような、ね、専門性なわけじゃないですか。とか考えたときに、まあ、なんかそういうのもあるのかなーなんて勝手に想像しています。まあ、素人のざれ言です。はい。っていうのが一つ目ですね。で、二つ目。横浜トリエンナーレ、野草、今ここで生きる。ですね。これは横浜でやる、いわゆる横取りってやつですが、まあ、期待度2つです。 3年に一度開かれる国際芸術展のことをトリエンナーレっていうふうに言うんですね。横浜以外でもいろんなところでトリエンナーレ、世界中で行われてるんですが、まあ日本でトリエンナーレって言ったら横浜が、まあ有名なんじゃないかなって思います。で、横浜トリエンナーレは2001年から続いていて、今回で第8回目らしいんですね。だから3波24で24年続いてるってことですよね。結構長く続いています。で、私人生の大半を神奈川で過ごしているんですけど、横取りって一度も行ったことがないんですよ。なので今年こそは行こうって思っていて、まあ、結構これは、なんていうのかな。期待感というよりは義務感。ちょっと、さすがにずっと神奈川にいるのに、そして今年神奈川にいるのに、横浜もすぐ出られるのに、横取り行かないなんてことはないよねっていう、なんか、そういうなんていうの。なんかそういう感じもあって、ちょっと半分義務感で行くみたいな感じですね。まだ、あんまりちゃんと内容も見てないですが、これは行くと決めているので、ちょっとどこかで行こうかなと思っています。それと、ちょっとここ調べきれてないんですけど、横浜美術館が、今閉館？リニューアルかなんかで閉館してるんですよね。これ今年オープンするっていうことなのかななんて思っていたりします。そうですね。横浜美術館は今年の3月リニューアルオープン予定ということで、で、横取りも3月からなので、まあ、それに合わせてなのかちょっとわかんないですけど、まあ、メイン会場になるんじゃないかなっていう感じですね。まだ本当に横浜トリエンナーレに関しては全然調べきれていないです。でも行きます。っていう感じですね。で、今2つ目でしょ？で、3つ目が、DIC 川村記念美術館であるカール・アンドレ彫刻都市その時間という展覧会ですね。で、期待度としては星4つです。これちなみに星いくつみたいな言ってるのは私の勝手な期待度ですかね。瀬尾がどれくらい期待しているかっていう指標なので、全然参考にならないと思います。ちょっと面白いから言ってるだけです。で、カール・アンドレですね。ミニマルアートの代表的な彫刻家、ですね。で、カール・アンドレの個展ってなんか日本初らしくて、すごい行きたいなーって思ってるんですよね。ね。ミニマルアートってシンプルな色とか形とかを使って、まあ、表現する。60年代のアメリカで展開した芸術運動なんですけど、カール・アンドレは石とか木材とか、あと金属とかを立方体にして、で、その立方体のユニットを床に並べたり積み上げたりっていうような、まあ、すごく単純な組み合わせを作るっていう作風なんですね。で、前どっかで、このポッドキャストでも話したかもしれないんですけど、私はこのあたりからインスタレーションっていう様式が始まると思っていて、このあたりっていうのはつまり、そのミニマルアートのあたりから、ミニマルアートの彫刻からインスタレーションっていう様式が始まると思っていて、まあ、そんな内容の卒論を書いたんですよ。で、カール・アンドレについても当時ちょっと調べたりとかしていたんですね。なので結構マジで行きたくて。しかしさっき言った通り私神奈川県民で、美術館が埼玉の桜にあるんですよ。桜市にあって、川村記念美術館って。結構遠いんですよね、うちから行くと。ね、私普段、まああんまりよろしくないですが、子供を保育園に預けてる間、仕事をサボって美術館に行っているわけですが、もうどう考えてもそんな平日、戻ってこれないんですよ。そのお迎えに間に合う時間に。どう頑張っても、もう調べ尽くしたんだけど間に合わなくて。これね、すごい行きたいのに行けないかもしれないんですよね。すごい嫌だな、行きたいなって思っていて。まあ土日に興味のない子供を連れて行くか、まあ誰かに預けるか、なんかね、なんとかしていきたいなって思ってます。ちょっと、本当どうしようかな、これ。すごい行きたいんですよ。はい。っていうのが3つ目、カール・アンドレでした。で、4つ目。アーティゾン美術館でやってるっていうか、これからやるやつですね。アーティゾン美術館でやる、ブランクーシ、本質をかたどる、です。期待度は星4つですね。ブランクーシって彫刻家なんですけど、昨年よく見たなっていう感じがしていて、キュビスム展にも、ブランクーシ、作品出ていましたし、あと、アブストラクション展。まあ、これもアーティゾンでやってましたけど、 アブストラクション展にも出ていたし、なんならアーティソン美術館のコレクションにブランクーシが入ってるっぽいんですよね。確かアブストラクション展の時にそんな情報を仕入れたような気がするんですが、なんか、まあ、昨年よく見たなっていう印象もあって、まあ、ちょっと興味が湧いてきているっていうのもあるんですが、まあ、彫刻ってね、私あんまりよく知らないんですよ。美術史やってた割には彫刻に結構疎い方だと思っていて、どっちかというとやっぱ絵画に興味があったんですよね、学生時代も。で、まあなんか美術史の本に載ってる有名な作品、通史で載ってる有名な作品とか、まあさすがにわかるんですけど、あんまりわかんなくて。で、まあブランクーシはそれでも通史でも載ってるような、通史のその、なんていうの、概論みたいな本でも載ってるような、あの有名な彫刻家なんですけど、あのブランクーシってエポックメイキングな、まあ、つまり時代を作った彫刻家らしいんですね。で、19世紀後半から20世紀にかけてすごく有名なロダンっていう彫刻家がいるんですけど、あの考える人とか地獄の門とかカレーの市民とか、あの全部上野の西洋美術館で見れますが、あのロダンっていう彫刻家がいるんですね。で、そのロダンっていうのもすごく近代彫刻の父って呼ばれたりとかして、あのすごくなんていうのかな、時代を作ったあの彫刻家なんですよね。でもそんなロダン以降の20世紀彫刻を切り開いた存在っていうのがこのブランクーシだそうなんですよ。やっぱそういう時代を作った作家っていうのはやっぱすごく興味が湧くなって思っていて、その時代の転換点にいるわけですから、まあ、すごくね、こう美術史に大きな足跡を残している作家なんだなって思うと、やっぱすごく興味が出るよなって思って、あの行きたいなって思ってます。あとは完全に余談なんですけど、最近知ったんですけど、アーティゾン美術館って、あの、ゾンビって略されてるんですか？なんか、あの、そこなんだって思いました。最近ツイッターで、あの、ゾンビの何々が、みたいな、見て、ゾンビって何って思ってたんですけど、あの、アーティゾンのゾンに美術館の美でゾンビ。なんか、え、本当？これ、その人が言ってるだけ？なんか、ゾンビって略すの？結構、あの、衝撃でした。はい。っていうのが4つ目、ブランクーシでした。で、5つ目が、宇野明展。これなんて読むんだろうな。アキラックス宇野って読むのかな？展覧会名。オペラシティアートギャラリーでやる、宇野明展ですね。期待度は星3つです。あの、宇野明ってイラストレーターなんですけど、で、あんまり私イラストって興味がない。まず、彫刻にも興味がない。イラストにも興味がない。じゃあ何だったら興味があるんだお前はっていう感じですが。まあ、あんまりね、イラストって、あの、学生時代からあんまり興味がなくて、なんか何がいいんだろうみたいな感じで、あんまり魅力がピンとこなかったんですよね。で、あの、結構イラスト好きの友達とかは、ミュシャとかロートレックとか、あの、すごい好きみたいな感じだったんですけど、学生時代のね、同級生とかで。で、好きでしょって、そういうの好きなんだよねみたいなこと言われたりもするんですけど、あんまり興味がないんですね。でもこの宇野明さんは結構別で、どうにも彼の世界観にハマってしまったんですよね。そのまあ10代20代前半大学生の時に彼の作品を見て、わ、なんかなんて素敵な、なんて独特の世界観なんだろうって思ったんですよね。あの、宇野明って言われて、まあ、作風が分かる人は、まあ、分かっていただければいいんですが、まあ、初めて宇野明って聞くなっていう方に、女性だったらもしかしたら、分かるかもしれない。あんまり若い人は知らないかもしれないんですけど、分かるかなって思ったのが、あの、一時期、ツイッターのアイコンが、宇野明風になったことがあるんですね。あの、女性のツイッターアイコンが宇野明風になったことがあって、資生堂とコラボしてたんですよ。資生堂の PR で宇野明の、あの、似顔絵イラストが作れるみたいなキャンペーンがあったんですね。これ調べたら2016年だからもう随分前ですよね。7、8年前くらい。の、あの、資生堂のマジョリカマジョルカっていうブランドがあるじゃないですか。で、あの、マジョリカマジョルカの世界観とまあ合うんですよね。宇野明の作風っていうのが。で、その、マジョリカマジョルカ、以下マジョマジョと略しますが、あの、私くらいの世代だと高校生の時大流行したんですよ、マジョマジョ。で、なんていうのかな。可愛いは作れる。これ別ブランドの資生堂の。可愛いんですよね、すごく。なんかすごく可愛いドール的な世界観なんですけど、 まあすごく、なんていうのかな、馴染みのあるブランドだったし、まあそこで、ぼ、していたので、まあ結構いろんな女性が、その似顔絵、宇野明の似顔絵、宇野明ジェネレーターみたいのが、まじまじょの、あの特設サイトにあって、で、なんか自分の似顔絵を作ってくれるみたいな感じの PR コラボがあったんですけど、当時のプレスリリースを読んだ方がこれは伝わりやすそうですね。あの、宇野明氏によって書き下ろされた似顔絵パーツを組み合わせて、マジョリカ・マジョルカのアイテムをモチーフとした魔法のエッセンスでお化粧、まあ、つまりイラストに色付けができる。で、女の子の様々な可愛いを楽しむことができます。作成した似顔絵は無料でダウンロードできますっていうようなことが、まあ、2016年当時あって、で、それですごい流行って、ツイッターの、まあ、女性のアイコンが、まあなんかあの人もこの人も宇野明みたいな時期があったんですよね。で、それで結構、まあもうね、ずいぶん昔の話だから、思ったより昔だったので私びっくりしたんですけど、今。まあ忘れてる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそんな感じの作風ですね。うん、結構行きたいなって思ってます。すごい、オペラシティね、なんか、アクセスが微妙に、まあ、初代って微妙に行きにくいんで、なんかあんまりちょっと嫌だなって思いがちなんですけど、会場オペラシティだと。でも私結構行きたいなって思ってますね。はい。で、6つ目、最後。前半最後ですね。で、キリコ展。東京都美術館ですね。期待度は星3つ。で、キリコは、形而上絵画と呼ばれた孤高の画家と呼ばれていて、あの、20世紀美術、特にシュルレアリスムなどに大きく影響を与えた人ですね。時代で言うと20世紀の前半かな ?19 世紀の後半かな ?20 世紀の前半か。20世紀の前半の、画家ですね。で、私のキリコに対する知識は以上っていう感じで、これ以上の知識は今特に出てこないんですが、まあ、だけど、あの、デキリコの個展ってすごい、あの、久しぶりにやるっていうのもありますし、初期から晩年までまとめてみるっていう機会も、まあ、なかなかないので、結構楽しみにしています。普通に行きたいですね。シュルレアリスムもね、私好きな、まあ、キリコはシュルレアリスムの画家ではないですが、結構シュルレアリスムに本当に大きな影響を与えたので、シュルレアリスム好きな人とかは見てみると面白いかもしれないなと思いますね。はい。以上が、2024年前半で行きたい、展覧会でした。展覧会名もう一度読み上げると、西洋美術館でやってる、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたか。と、横浜トリエンナーレ、野草、今ここで生きる。と、川村記念美術館でやってる、カール・アンドレ、彫刻都市、その時間。と、あとはアーティゾン美術館でやっているブランクーシ本質をかたどる。と、オペラシティアートギャラリーでやっている、宇野明展ですね。と、東京都美術館でやるデ・キリコ展ですね。この6つが、すごく行きたいなって思っている。もう特に行きたいと思っている展覧会ですね。で、2024の後半。が、まあ、あんまりね、その情報解禁がまだされてなかったりとかするのかなっていうのもあって、あんまり、そもそも数を見つけられなかったし、数を見つけられなかったから行きたいって思う展覧会も、まあ、一つしかちょっとピックアップできなかったんですけど、後半、9月だったかな、秋頃から始まる、森美術館で始まる、ルイーズ・ブルジョア展っていうのは、結構行きたいなって思ってます。期待度で言うと星4つですね。あの、六本木ヒルズだったりとか、まあ、森美術館に行ったことがある人なら知ってると思うんですけど、森美術館の近くにでかい雲いるじゃないですか。あの、彫刻、雲の彫刻。あれを作った人ですね、ルイーズ・ブルジョアっていうのが。あの、女性の彫刻家なんですけど、なんか結構母との関係だったりとか、なんかそういう感じのテーマだったりとかが多いらしくて、私、ルイーズ・ブルジョアの作品、あのでかい雲しか知らないんですけど、他にあんまり作品もちょっとパッと出てこない。もしかしたらどっかで見てるかもしれないんですけど、うん。でもなんか、やっぱすごく、 あの場所を象徴してるというか、なんか、まあ、森美術館に行ったらあの雲の下くぐるよねみたいな、すごい、うん、なんていうのかな、場所の記憶と結びついているパブリックアートなので、まあそんな作品を作った方の、あの個展であればやっぱすごい見に行きたいななんて思っています。亡くなったのが割と最近で2010年だったかなとかで、まあ、結構最近亡くなった方ですね。でこれちょっと関係あるか分かんないんですけど、森美術館って最近館長が女性になったんですよね。片岡もみさんだったかなに、なったのも関係してるのか、なんか最近女性にフォーカスした展示が増えているような気がするなぁなんてことを考えています。まあなんかそうだといいなぁみたいな感じで、私がバイアスかかってそう見えてるだけかもしれないんですけど、なんかそんなのも関係してるのかなぁなんて思って、まあ期待度が勝手に高いですね。はいはい、以上が、2024年今年私が期待している展覧会でした。こうしてみね、並べてみて今回思ったんですけど、これ行きたいなーってチェックしてるとき気づかなかったんですけど、並べてみて気づいたのが、全部20世紀以降の作家に偏ってるなっていうのが、並べてみて気づきました。なので今の私の興味が、まあ、19世紀末から20世紀とか、まあ、あるいはそこから現代につながるっていう、まあ、ここにすごく興味があるからかもしれないですね。で、まあね、ピックアップしたのがかなり前半に偏ってしまったんですけど、まあ楽しみでもあり、ちゃんと全部回れるかが今から不安でもありみたいな感じですね。今月1のペースで行ってるんですけど、展覧会に。で、行けない月もあるんですよ。で、月2になる。月2回行ける時もあるんですよ。だからまあ、結局鳴らすと月1回くらいのペースで行ってるんですけど、そのペースで前半6つ、いけるのかなっていうのがすごく心配ですね。で、今回紹介したのが3月とか4月とかに会期が始まるものばかりなので、3月とか4月かみたいな。で、大体5月とか6月に終わるんでしょ。2ヶ月3ヶ月でしょ。ちゃんと回れるかなみたいなすごい心配です。で、しかもね、まあ、完全にプライベートの話なんですが、3月とか4月って多分今年忙しいんですよ。っていうのも息子がね、小学校に上がるんですよ。で、小学校に上がる子がいるお母さんをやっているので、多分3月4月忙しいんじゃないかななんていう気がしていて、まあすごくね、何を優先するかっていうのが悩ましいですね。はい。っていう感じです。はい。で、最後に雑談的になんですけど、学生時代、美術史だったり美学とかやっていたわけですが、まあ、すごくね、知識が抜け落ちてるなぁと、しばしばへこむんですね。なんか、あれも忘れてる、これも忘れてるみたいなことが多くて、まあ、そんなことをポッドキャストでも喋ったことがあるかもしれませんが、まあ、結構へこむんですよ。でも、よく考えたら、これ10年ブランクがあるんだよなって話で、なんか、ふと気づいたんですよね。私、大学卒業したの2012年なんですけど、で、そっから1年くらいで美術館に行く余裕がなくなって、で、そこからずっと、美術館にほぼ行っていない状態で、そこからこのポッドキャストを始めたのが一昨年の末だから、2022年までまともにアートに触れる機会がなかったわけで、まさに10年ブランクがあるわけですよ。まあ、10年ブランクあったらそりゃ忘れるよねって話で、なんか今でもよくあるんですけど、あ、この絵見たことあるし、時代もタイトルもわかるんだけど作者名だけ出てこないみたいなことがあるんですよ。で、美術史の流れで覚えてるから、時代が分かんないってことはないんですよ。大体絵を見ればこれくらいの時代だな、何世紀くらいに描かれたのかなっていうのは大体当たりはつくんですけど、作者とタイトルがうろ覚えみたいなことがまああるんですよね。で、最近は随分取り戻してきたなっていう感覚はありつつも、まだね、たまにこれ誰の作品だっけみたいなことが、まあ、ちょくちょくあったりするんですね。ね、本当に学生時代だったらそういうことはなかったので、まあ脳みそも今より若かったっていうのもあるかもしれないですけど、本当10年もったいないことしたなとかって思うわけですよ。で、その10年じゃあ何してたかっていうと、仕事と子育てしかしてなくて、まあ10年のうちの前半5年は仕事しかしてなくて、後半5年は子育てと仕事でてんやわんやで、みたいな感じだったんですけど、 まあそれも私が仕事で一人前になったりとか子供育てるために必要な時間だったんだなとかって思うと、まあ仕方ないよねっていう気分にもなって、最近はちょっとへこむことがなくなってきましたね。なんか、まあ言い方を変えると知識のなさを開き直ったとも言う。まあ所詮私学部卒だしねみたいな、忘れちゃうよねみたいな、もうぼちぼち30も半ばだしねみたいな、ね、本当にもったいないことしたなっていう気持ちはなくならないですが、まあ本当に改めて勉強する楽しさみたいなのが、まあ今楽しめるっていうのも、まあ良かったのかななんて思ったりしています。はい、というわけで今回の鑑賞手帳いかがだったでしょうか。感想はツイッターでハッシュタグ鑑賞手帳でつぶやいていただければ幸いです。それでは本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。